はい、皆さんこんにちは。私マイクロソフトで、エバンジェリストを務めさせていただいております、野村と申します。私の方のセッションはですね、前のセッション、ウェブサイトですとか、イヤース機能ですとか、本当に今回、本当にそのニューな新しいその機能のご紹介をさせていただきましたが、私の方のセッションは、どちらかというと、今までの機能プラス、そこに拡張機能といったような、お話が中心になるかと思います。データ中心のクラウドサービスと、それの開発のための、基本的なその情報をですね、45分というその短い時間でありますけれども、ご紹介していきたいと思います。で、今Azure のその全体のですね、サービス群の中でいわゆるそのデータを扱っているところっていうのは、大きく分けるとその3つございます。Hadoop が Azure の上で、動くといったようなお話なんかも、ご存知の方もいらっしゃいますと思いますけれども、そういったそのビッグデータ系のその要は技術、それから、いわゆる RDB を中心といたしましたデータベース、それからストレージサービスという、この3つですね。で、今日はちょっと、お時間の関係もあり、ちょっとビッグデータの方は残念ながらご紹介することはちょっとかなわないんですけれども、このデータベースとそのストレージ、この辺りについてのお話を中心に差し上げたいと思います。で、単純にですね、この技術はこういうものですっていう説明をつらつらと話すのもちょっと面白くないなと思いましてですね、ちょっと Azure によって、いろんなそのデータの技術をあるアプリケーションに当てはめたら、どんな形になるのかなっていうのを、非常に簡単なその EC サイトのそのイメージを使ってですね、今使用前提になってます。本当にその概念的な、EC サイトのそのサービス、ウェブのその UI があってですね、バックエンドのサービスがあって、さらに、データベースがいくつかあるっていったようなものを、一応その絵として描いてみてですね、で、これからお話しします、各データアクセスのそのサービス、技術がですね、こういったところ、どういうところに使われるのかなっていったようなものを最終的にお見せしたいと思いますので、この絵をですね、ちょっとどっか頭の隅に置きながら、ちょっと説明を聞いていただければと思います。で、Azure のそのデータ管理ということでは、大きく分けると、3つということで、まず最初に、仮想マシン内での、SQL サーバーというところから、お話し差し上げたいと思います。これはまさに今回のスプリングリリースですね、新しく提供されました、前の高添のセッションのですね、IaaS 機能の一つとして包含される機能でありますけれども、SQL サーバーが IaaS 環境で、つまりそのバーチャルマシン上で、皆さんが使い慣れているその SQL サーバーが動くというような機能であります。で、SQL サーバーそのものは、まさに普段使っておられる SQL サーバーそのものですので、とりあえず現状は2012という最新バージョンのこのエバリエーションエディションと、あ、デベロッパーエディションですね、というものが最初から提供されておりますけれども、この後ですね、いろんなそのバージョンの SQL サーバーがサポートされる形になるかと思います。まさにその仮想マシン内の SQL サーバーっていうのは、本当にそのフル機能の SQL サーバーといったものをそのクラウドを通じて提供するといったような位置づけのものですから、当然その今まで SQL サーバーを使っているような既存アプリに対する TCO も非常に低く抑えられますし、柔軟性だとかコントロールだとか、そういったようなものも手放さないで済むと。ただ、OS から下の部分、ハードウェアだとかネットワークだとかっていうのは、当然私たちが、管理させていただく部分ですので、そういった、下回りの 本当にその泥臭いところといったものはマイクロソフトの方にまあお任せして、データベースサーバーから上の部分をまあ遺憾なく皆さんにまあ使っていただくと、まあそういった意味で単純にそのオンプレミスに SQL サーバーを置いているのと、クラウド上に SQL サーバーがフル機能で置いてあるということの、やはりその意味といったものは違ってくるんではないかなと考えています。でじゃあどういうふうに違ってくるんだよということなんですけれども、まあ、主なシナリオとして、まあ、こんなことをちょっと考えました。まあ、やはりそのパブリッククラウドに面している、まあ、SQL サーバーでありますということを、まあ、一つ念頭に置きますと、まず既存の、まあ、2階層だとか3階層のアプリ、まあ、これが、まあ、オンプレミスの中にありますと、クラウドにその移行したいというふうに考えていますけれども、やはり大きなその設計変更というのはまあちょっと無理そうだといったような場合には、まあそのアーキテクチャをまずはそのまま、まあ EARS の力を使ってですね SQL サーバーごと持っていくというのがまあ一つ大きなシナリオとして考えられるかなというふうに思います。それから、まあ開発やそのテスト、つまり本格運用といったものはまだクラウドでやるには、ちょっと時期が早いかなというようなその組織の方々には、まあ開発やそのテストのその環境として一つそのクラウドといったものをまあ使ってみていただきたいということがまあ一つあります。まあ考えてみればその開発環境やテスト環境というのは必ずしも運用環境と同じようなですね、非常にその大規模な環境で開発やテストをできるということは比較的少ないかと思いますけれども、ここにそのクラウドのですねスケーラビリティ、それから安くサーバーを調達できるというその能力を使って、開発やテストもその本番の大規模なその環境と近いような形で進められるっていうのも一つのそのクラウドメリットをまあ享受していただくといった意味ではいいんではないでしょうか。それからですね、バックアップですね、まあまあ、言わずもがなですけれども、まあ、BCP というその観点において、まあ、大切なそのデータというのはもちろんその要は手元に置いておきたいというのも一つありますけれども、それと同時に、まあ、何かあった場合での そのバックアップといったものは逆に手元からどれだけ、まあまあ、なるべくその離して、要はその大きな地震、大きな災害があったような時にはその影響が及ぼさないようなぐらいのところに、まあ、バックアップを置いといて何かあった時にはそれを要は、復旧するために使うですとか、まあ、そういった形でそのクラウドを使うというのもありかと思います。また、全部をクラウドにやっぱりその持っていけないというそのシステムもございます。それは皆様 の, その要は作ったアプリケーションだけではなくて既存 の, そのシステムそのものと、まあ、非常に緊密に連携している固く結びついているという場合には、まあ、ちょっと一部だけちょっとクラウドを使ってみたいなという場合もあるかと思います。そういったいわゆるそのハイブリッドのシナリオの中で、要はデータを手元に残す部分とそれからクラウドの方に持っていくというその、ハイブリッドなそのオンプレミスアプリのいわば拡張みたいな形で、いかんなくそのクラウド上での SQL サーバーを使っていただくというそういう、まあ、シナリオもあるというふうに私たちは考えております。で次に、まあ Azure の SQL データベースです。これは従来 SQL Azure と呼ばれていたもの、まあこれが名前が基本的には変わっただけなので、まあ今初めて聞くぞと言う方びっくりしないでください。皆さんが知っているその SQL Azure のお話です。で、これはまさにそのパースとして SQL サーバー機能を提供するといったような位置づけのものです。ですので先ほどのそのEARS 機能としてのその SQL サーバーよりもさらに十分なその管理といったものを私たちの方で行っております。まあ、一つ例に挙げますと、例えばそのデータベースのですね、まあ多重化といったようなものを考えた場合に、まあEARS の環境ですとやはりその バーチャルマシン内に入っているものというのは基本的には、要はそのユーザー様のですね、管理で行わなければならない。当然その、データを、まあ、要は、多重化するかどうかといったようなことも、まあ、もちろん EAS でもできるんですけれども、こちらのパースとしての SQL データベースの場合はもう最初から、3つのその、データベースを、まあ、レプリカで取っておりますので、万が一ですね要は仮想マシンが壊れてしまってそのデータベースがいかれてしまったということになったとしても要はそのユーザーには、まあ、全く気づかれないような形できちんとそのデータが保持されるというような仕組みが、まあ、最初から入っております。まあ、そういったようなところを、まあ、含めましてもやはりそのサービスとして、まあ、こちらの SQL データベースっていったものは、まあ、一段やはりそのパース機能として、まあ、なんて言いますかレベルが、まあ、ちょっと管理レベルが高いというふうに言えるかと思います。その他にも、可用性だとかスケーラビリティですとか、まあ、世界規模でデータベースを展開するそういったようなまあ、メリットもまあ、ツールあるいはクライアントの方から見れば通常のその SQL サーバーとして見えますので、まあ、皆様がお使いになっている言語だとかフレームワークがそのままサポートできます。まあ、マイクロソフトのテクノロジーで言いますと、まあ、ビジュアルスタジオですとか SQL サーバーマネジメントスタジオだとかあるいは、manage.windowsazure.com というこれはポータルですね、まあ、こういったものから本当に、SQL サーバーと全く変わりなく使うことができます。で、次に、まあまあ、周辺機能といいますか、まあ、拡張機能という位置づけのものですけれども、SQL フェデレーションというのがございます。これはですね何をするのかといいますと今 SQL データベースっていうのはデータベースあたり の、まあ、上限といったものが一応決まっておりまして 150GB というような形になってるんですね。まあ、当初はもっともっと小さいところからスタートしましたけれども、まあ、お客様 の、 その要望を得て今150GB まで1データベースで取れるような形の、まあ、非常にその大きなデータベースというふうに私たちは考えてますけれども、まあ、そうは言ってもそれでもやはりその足りないまあ、シナリオっていうのは、まあ、いくらでも特にエンタープライズのシナリオの中ではあり得るかと思います。まあ、その場合どうするかと言いますと、まあ、これ以上 の、 そのもちろんそのスケールアップといったものを要はマイクロソフトに、まあ、求めていくっていうのは当然ありだと思うんですけれども、まあ、どこまでその要は拡張すればいいのかといったものも、まあ、一方ではございます。なので、それであれば、データベースを例えばその横に水平にその分散させて並べていってですね、それをその統一的にそのアクセスするようなその技術を提供したらどうだろうかっていうのがこの SQL フェデレーションの、まあ、目的であります。で、単純にですね、そのデータベースをその分割するっていうその形ではなくて、シャーディングと呼ばれているですね、いわゆるその分散でそのパーティショニングを作る機能といったものが、TSQL というその SQL サーバーを操作する SQL 言語ですね、それのその拡張として提供しておりますので、難しいその要はそのシャーディングがどうだっていうようなものの中身は知らなくても構いません。SQL で要は、まあ、フェデレーションメンバーデータベースと呼ばれるようなですねデータベースをその分割するような作業を、まあ、していただければですね、まあ、その先は、まあ、SQL データベースの方で、まあ、うまく管理できるような仕組みをちゃんと持っております。これはですねいわば水平にどんどんどんデータベースをその分割していくような技術ですので、まあ、ほぼ、まあ、論理的には無限 の、 そのスケーラビリティといったものを、まあ、持たせることができますし、まあ、並行でまあ、クエリければ、まあ、パフォーマンスの向上させるということも可能です。で、パートシュニング自体もですねバックエンドで同期で行われますのでダウンタイムを要求することになしにですねデータベースを分割するということの、まあ、メリットというのも、まあ、もちろん運用側の方では嬉しいメリットかと思います。 じゃあ早速ですね、この SQL フェデレーションのそのデモをご覧いただきたいと思います。はい。で、残念ながらですね、この SQL フェデレーションのあのデモを見せるためには、あの現状のあの新しい方のポータルではなくて、今のちょっとポータルの方であのご説明した方がやりやすいので、あのそちらでさせていただきます。で、あのすでにあの SQL データベースのまあサーバーがあのできているあの状態ですね。で、そこからまあデータベースをまあ作っていきます。データベース、まあ、SalesDB という名前を付けて、まあ、これエディションウェブ と、ビジネスというふうになってますけど、まあ、要するに最大サイズをあの指定するためにあの使うパラメータですね。それであのデータベースを作っていきます。 で、できたようですので、はい、で、管理ポータルを立ち上げます。管理ポータルは、これもまあすでにあのご提供しているあのポータルのデザインですね。まあ、こんなふうにあのデータベース作りっぱなしの、あの時にはですね、あのこんな画面が出てきますけれども、この上の方のですね、こちらご覧ください。まあ、あのリボンインターフェースみたいな形でいくつかのメニューが出てますけれども、その右端のところに新しいフェデーでまあ止まってますけど、これがあのフェデレーションを作るためのですねメニューです。で、そうするとですね、まあ、名前とかまあ分布名とかまあいくつかのそのパラメータをまあ要求されます。これちょっとあの私記憶しきれなかったので、ちょっとコピー&ペーストさせていただきますけれども、名前をまあオーダーズまあフェデレーション、それから、分布名というのをキャスト ID と。で、分布のそのデータ型としましては、まあこれ、あの、要は水平にあの分割するために必要なあのデータのデータ型ですけれども、今4種類ありまして、ちょっと3番目のユニークアイデンティファイアっていうのをまあ使って、それで、はい、保存しますと、まず、あの、まあ、最初のそのフェデレーションのですねに必要な、まあ、あのデータがあの作られます。で、右のところにフェデレーション括弧1っていうふうにあのなってますけれども、今指定した名前のところの右側の矢印をまあクリックしますと、そのフェデレーションのそのメンバーをですね、まあ、あの指定するですねあの画面に切り替わっていきます。で、ここにですね、まずあの最初の段階ではまあ1個しか作られておりませんですね。で、最初はですね、どちらですか、あ、クエリですね。はい、フェデレーション のテーブルを、まあ、まず何もできてないので、テーブルを作成しなければなりませんね。で、テーブルを作成しようとすると、今度はあの SQL の入力画面に移っていきます。これもちょっと、コピー&ペーストをちょっとさせていただきたいと思います。あ、失礼しました。よ、ちょっとこれは後でお見せしたいですね。よいしょ、はい、まあテーブルをですね、作るためのコマンドをコピーしてペーストします。まあ、ちょっと長いですけれども、最初のここの Use Federation っていうところと、それからまあこれ以降はあのテーブルをあの4つ作っているっていう、まあ、あのここの最初の2行がまあお決まりのところだっていうふうに、まあ、とりあえず、見ていただければと思います。まあ、こんな感じ、あ、こんな感じですね。はい、で、実行いたします。で、これで、まあ、からの、 あの要はテーブルが作られたことに、なります。で、その次にやることはあのデータをインサートすることですね。はい、もうちょっと長いので これもコピー&ペーストでちょっとやらせていただきますけれども、まあ、ここ、インサート文がまあずらずらずらっとそう並んでいますけれども、まあ、これも最初 use federation というまあコマンドが使われています。で、実行いたしますと、まあ、これで一応その、フェデレーションの中に、まあ、あのテーブルがまあ1個作られて、それで中身があの詰められたというような状態になってきます。で、さっきお見せしたかったのはですね、こちらの、 あの、まあ、SQL サーバー の、 そのマネジメントスタジオ、これはあの2012 の、 その対応版なんですけれども、こちらを使いますとですね、この、 あのフェデレーションの要は、データベースの様子っていうものがあの分かるようにあのちょっと機能許可されてるんですね。この、データベースの下にさっき SalesDB っていうのを作って、で、この下のところにフェデレーションっていうあのフォルダーがありますよね。これあの前 の、 あのマネジメントスタジオではあのちょっと出てこないあの新しいあの機能で、サポートされているところなんですけれども、まあ、ここをクリック右クリックしてフェデレーションメンバーへ の、 その接続っていうふうにやります。で、ちょっとディストリビューション値っていうのも、まあ、あの聞いてくるんですけども、まあ、これは、ちょっとお決まり の、 あの感じでですね、まずは全部ゼロで埋めている、まあ、グリッドですね、値を入れていきます。そうしますと、まあ、マネジメントスタジオから、まあ、SQL データベースにアクセスしに行ってですね、それで、この下にですね、SalesDB コロンコロンの Orders Federation という、まあ、さっきあの指定したあのフェデレーションのその名前があのを冠した、データベースが作られているのが分かるかと思います。で、これ単純に見せたかったのではなくて、 あるクエリーをここでちょっと発行したかったんですね。でそれが、スプリットという、まあ、今1個 の、 あの要はテーブルしかできてないんですけれども、まあ、せっかくその分散あのするんだと、いうことですから、分散するためのコマンドを指定してあげたいということで、今度はちょっとこちらのマネジメントスタジオの方から、それを実行したいと思います。で、ですね、実はその分割するにあたってあの今流したクエリって何をやってるのかっていいますと、まあ、あのデータベースを2つにその分割したかったので、なるべくその真ん中あたりでですね、あのデータベースを分割したいなと思いましてですね、でそれで、まあ、あのカスタマーデータベースの中身の半分あたりっていうのはどのあたりかっていうのをちょっとあのクエリで発行したら、カスタマー ID が、まあ、ちょっとこれもグリードなのであのどうでもいいんですけれども、まあ、こんなあたりでだいたい半分に分割できるよっていうような値が返ってきたので、その値をコピーしてですね、それで、失礼しました、こちらですね、それで、先ほどのこちらのフェデレーションのメンバーのところに戻って分割メニューをクリックします。で、そこで求められる値っていうのが今あの出したですね、真ん中であのカスタマーデータベースを分割するためのカスタマー ID をパラメーターとして、まあ、指定してくださいっていうことなんですね。で、それをその指定して、まあ、分割っていうふうにやりますと、ですね、更新します。ちょっとこのデモで実際に、まあ、分割されるまでの時間というのはだいたい約1分今日何回か試したんですけれどもかかります。今下で分割を実行中というふうに出てまして、まあ、このまま1分間ですねちょっと待ってみてもいいんですけれども、まあ、お時間の方もちょっと限りがありますので、先ほど作ったものをちょっとお見せします。で、こちらですね、はい、まあ、もうちょっと時間に余裕があれば待っててもいいんですけれども、 ちょっと待ってるのも厳しいでしょうから、ここで、はい、フェデレーション、はい、はい、まあ、こんなふうな形でですね、まあ、1分ほど待てば、先ほどのフェデレーションデータベースが、まあ、2つにその分割されたっていうようなその様子を、ここのポータル画面でその見ることができます。で、ここから先ですね、まあ、データをその取ってくる仕組みっていったものは、それぞれ の, そのフェデレーションに対するそのクエリをその発行することによって、1番目のフェデレーションのデータを、まあ、セレクト文で取ってくる、2番目のフェデレーションを、の中のデータを、クエリで取ってくると、いったようなことを、まあ、やっていきますけれども、まあ、そこは大体どんな感じになるのかっていうのは皆さん想像はつくかと思いますんで、じゃあこの2つ の, そのデータベースにまたがったそのクエリってどうするのっていうことをちょっと確認しておきたいと思います。で、今日現在では残念ながらですね、その2つ の, 要はフェデレーテッドされた分割されたそのデータベースにいっぺんにアクセスして、そのデータを まとめ上げるっていうような SQL コマンドはちょっと用意されておりませんで、そこはちょっとその現状でそのプログラムを書いてですね、やってくださいという形になっております。まあ、ゆくゆくは SQL 文の中でそれができるようになるんじゃないかと思いますけれども、まあ、そのためにちょっとしたその要はプログラムをまあ用意しました。これファンアウトって書いてあります。ファンアウトクエリーってちょうどだから本当にその一つのクエリーを、いくつかのデータベースに並列にバーッとその発行していって、で返ってきた値を、まあ、マージしていくっていうような、まあ、そういったようなそのイメージですね。で、まあ今日はそのコードの中身については詳しくちょっとご説明はいたしませんけれども、これ実は Azure の, そのトレーニングキットと呼ばれているその実習書の中に入っているものをそのまま使っておりますので、その中身についてまあ知りたい方はちょっと後日見ていただければいいかと思いますけれども、まあ、2つ の, そのデータベースに対して の,、そのカスタマーでデータベースの中身が2つに分かれましたけれども、まあ、結局はプログラムでそのファンアウトして、マージすることによって、まあ、最終的にはプログラム上からは一つ の, そのデータベースに見えるような形でデータを、まあ、まとめて取ってきたというようなそのシナリオのサンプルがございます。まあ、ぜひちょっとこの辺のところを、まあ、見ていただければというふうに思います。はい、ちょっとデモで時間を取ってしまいましたので、残りの方をまあサクッと説明していきます。その他にその SQL データベースに関しましては、まあデータベースの その同期というそのサービスがございます。これはクラウド上での SQL データベースとオンプレミス上の SQL サーバーとの同期およびクラウド間での SQL データベースの その同期といったものを、まあ、両方ともそのサポートしておりまして、まあ、これはポータルの方でそのコンフィグレーションしていただければ基本的に使えるというような形の機能になっております。いわばサービスとしてのデータベース同期ですね。で、レポーティング。まあ、こちらもそのオンプレミスのそのレポーティング機能をクラウドに拡張したものです。つまり、クラウド上にあるそのデータベースのデータは、まあ、SQL レポーティングの方で、クラウド上でまあ処理しましょうと。でオンプレミスの場合はオンプレミス上 の, その SQL サーバーのレポーティング機能がありますので、まあ、そちらで処理でするでしましょうということで、まあ、データに近いところで、まあ、レポーティングというその処理を行うといったことを、まあ、念頭において、クラウドとオンプレミスと両方同じようなその機能を提供しております。で次にストレージですけれども、このストレージは、まあ、いわばそのストレージをいわばそのサービスとしてその提供するもので、インターフェースもそのRESTfulなウェブサービスに対応しております。でなんでこの SQL といわゆるそのノン SQL と呼べるようなその、まあ、Azure ストレージの両方をそのサポートしているのかといいますと、まあ、それぞれやっぱりいいところ悪いところって、まあ、欠点といいますか、お互いの要はそのまあ、意図したですね機能といったものがあるわけですね。 まあ、SQL は非常にその厳格なそのスキーマーでもって非常にその密なデータセット、つまり、そこに何もデータが入らなくても null というその値を入れなければなりませんけれども、まあ、NoSQL の考え方っていうのは、まあ、スキーマを、まあ、なくても構わないし、まあ、null だったらそこはもうそのまま定義しないでも構わないという非常にその素なデータセットを持っているという特徴があります。で、SQL の方はもちろんその、アシッドと呼ばれるそのトランザクションの考え方を、まあ、忠実に実現してますから、データの一貫性といったものを非常に重要視してますけれども、ノー SQL の場合は、まあ、非常にスケーラブルであることといったものを第一の目的にしている。で、SQL は、まあ、SQL 文という、まあ、宣言型のセレクト指向の、やり方でデータを取ってきますけれども、ノー SQL の場合は、まあ、手続き型、まあ、あるプログラミング言語にまあバインドされている場合もありますけれども、大体手続き型でイテレーティブにまあ取ってくるというようなことを考えますと、これはもうどっちを選ぶっていうよりかは、まあ、まさにその相互補完的なものであるという位置づけで、まあ、私たちはその2つのですね、データベースアクセスのその機能、データ管理の機能といったものをまあご提供しているという次第です。で、Azure ストレージの場合は、そのデータのその入れ物として、まあ、いくつかのその種類をですね、提供しております。まあ、ご存知の方にとってみれば、また改めてのその復習になってしまいますけれども、非構造化データを扱うそのブローブ、それから、NTFS ドライブのように見えるドライブ、それから、まあ、まさに NoSQL の、根幹の部分であります、まあ、ストレー、テーブル、それから、まあ、永続可能なその Q メッセージング の管理機能を持っている Q と、まあ、この4つから成り立っております。で、ここはちょっと今回少し変わった部分ですけれども、このストレージサービスといったものは規定でですね、実は異なるそのデータセンターに、自動的にそのデータを複製するというような機能を持っていました。まあ、ローカルの中でも絵に描いてある通り3つ のコピーを持っているので、まあ、よっぽどのことがない限りはまずデータをロスするっていうことはないんですけども、まさに大災害時 の時なんかではそのレプリカされた方のやつを要はバックアップとしてその使うっていったようなことを、まあ、規定でやっておりました。で、今回まあそこまでいかなくても今まで通り の、まあ、データセンター内で閉じられたその3つのレプリカでも十分大丈夫だっていったようなそのお客様 のご要望にもお答えして、まあ、割引価格として 23% から 34%、まあ、安いですね、形で、要はローカルで冗長ストレージを構成するというようなオプションも提供しております。で、この場合はデータ喪失をしてしまったかもしれないといった場合には、まあ、直接私どもからお客様の方へまあコンタクトを取らせていただくというような形での対応にしております。で、まあ、ここまでが一通りの実はデータサービスの話だったんですけども、ちょっと新しい話を今回したくてですね、あえてそのキャッシュの話もちょっと取り上げたいと思います。まあ、データといった意味ではやはりそのキャッシュといったようなその技術も抜きには語れないと思いますので、こちらの方も少しさせてください。で、キャッシュは Windows Azure キャッシュの名前、まあ、非常に名前は分かりやすいかと思います。いろんなそのデータの型に対応した分散型のインメモリキャッシュというその位置づけの技術です。で、実はマイクロソフトはそのインメモリキャッシュ技術といったものはちょっと以前から提供しているものがございます。まあ、オンプリミス版ではアップファブリックっていうのは、これは12月に再開し、まあ、昔アップファブリックキャッシングって言ってて名前が違っただけなんですけれども、 Azure シェアードキャッシングっていうのはすでに提供しております。で、今回そのプレビュー版といたしまして Windows Azure キャッシングに発表させていただいたんですけど、何が違うのかと言いますと、そのシェアードキャッシングっていうのは名前の通り、まあ、マルチテナント型で、いろんなその要はアプリケーションが共同で使うっていうような形で外にキャッシュ層を置いてあったんですね。ですが、この Azure のそのキャッシングの場合は、今度は、そのクラウドサービス、ウェブロールとかワーカーロールとかいう、まあ、そういった仮想マシンが動いているその、クラウドサービス内にある 要はメモリを利用してですね、でこれをまとめて分散キャッシュというふうな形にしました。つまり、各ロールに300MB のメモリがあれば、まあ、それを束ねて 1.2GB の分散キャッシュとしてどのマシンからでもその、キャッシュデータとして同じものが使えると。で、もう一つですね、先ほどのは、まあ、コロケートされたキャッシュっていうふうに私たちは呼んでるんですけども、もう一つは専用されたキャッシュ、デディケートなキャッシュっていうその考え方も提供しておりまして、これは、ロールの、まあ、外、同じクラウドサービス内ですけども、ロールの外に、キャッシュだけの要は提供するための特別なワーカーロールを置きまして、で、そこを束ねて分散キャッシュとして使わせるというような考え方です。例えば 12GB のその、キャッシュウェブロールっていうのが、まあ、あったとします。でこれを、まあ、インスタンスをその倍にする、4つにするっていうふうにやると、ウェブロール側の方からは全く意識することなく、キャッシュのその容量が、まあ、倍になるというようなその仕組みになっております。まあ、こうすることによって要は、非常にそのデータに近いところにそのキャッシュを置く、それから、他のそのアプリケーションが、まあ、マルチテナントの考え方ではなくて占有するような形でそのキャッシュが使えるっていうその新たなオプションが、まあ、提供されたわけです。まあ、こちらもちょっと簡単にデモをお見せしたいと思います。はい、で、ちょっとですね、まあお時間の方も少し足りなくなってきてしまいましたので、ちょっとデモのプログラムをお見せしたいと思います。ですね、失礼しました。こちらですね。で、ですね、ちょっと新しいでも作り方自身は簡単に見せといた方がいいですね。ちょっとまあお時間もなんですけれども、まあ通常のちょっと、まあクラウドサービスを、まあウェブロールというその形のその、仮想マシンで作ることにします。で、ここからですね、まあ、パッケージマネージャーというものを使ってですね、インターネット上から必要なそのパッケージをですね、セットするっていうようなことをするんですけれども、こちらもちょっとデモのよですね、まあ、私たちその NuGet と呼ばれるそのパッケージマネジメントのその要は仕組みを持ってるんですが、まあ、これをインストールパッケージで、Windows Azure Caching というパッケージを、まあインストールしてきます。まあ、そうすると、まあ、いくつかのパッケージがまあすでに右に展開されたことがまあちらっとだけ見えたかもしれません。で、次にですね、まあ、今回そのデディケーテッドなキャッシュをまあ作るということをちょっと考えて、指定してみますけれども、新しいそのワーカーロールのオブジェプロジェクトの中にですね、まあ、こういうふうに3つほどですね、まあ、選択肢が出るようになって、今回このキャッシュワーカーロールっていうのを使います。これを使うと、ワーカーロール内にその、キャッシュ専用のですね、専用のキャッシュサーバーを作ることができるようになります。で、やらなければならないのはもうワンステップですね、まあ、web.config というですね、コンフィグレーションのファイルのところにここにキャッシュクラスターロールネームを入れてくださいっていうふうに出てますけれども、まあ、ここに今作ったですね、ウェブキャッシュワーカーロール1っていう名前をまあ指定してあげるだけの話です。これだけで要はもう、先ほどのですね、キャッシュの仕組みといったものを、プログラムと一緒にそのパッケージして使えるようになります。まあまあ、イメージ的にはそんな感じで、今まで その分散キャッシュの場合とちょっと違っていて、まあ、アプリケーションごとにこういうふうにその、キャッシュ その定義をして、使うという形になります。で、もう一個ですね、デディケートというのは問題はなくて、さっきの、コロケートされたキャッシュの 仕組みっていうのも一応ツール上お見せしておきます。それはもっと簡単でして、実はこのロールのところの新しいコンテキストメニューの中にキャッシングっていうそのタブが追加されました。これですね、ここでイネーブルキャッシングっていうものをチェックするだけです。これだけでさっきカチャカチャとですね定義をなんかこう書いていた部分といったものが、全て自動化されて使えるようになってきます。このようにビジュアルスタジオとパッケージマネージャーで提供されているパッケージを使って、簡単にですね、コロケートされたあるいは、占有されたキャッシュといったものをサービスごとに、定義することができるようになってきます。じゃあせっかくそのキャッシュですから、キャッシュのキャッシュらしいところをちょっとだけお見せしたいと思います。これですね、これはもうすでにインターネット上に展開しておいたものですけれども、簡単なその、ショッピングカートのアプリケーションですね。で、今立ち上げている段階では、データベースからデータを取ってきてキャッシュに載せるまでの時間が、596ミリセカンドかかっていますと。でこれを、キャッシュを、イネーブルします。キャッシュが使えるようにしました。今一瞬、68ミリセカンドっていうふうになりましたけど、これまだちゃんとキャッシュに乗っかってない状態ですね。これもう一回リロードしますと20ミリセカンド、もう一回やると、2ミリセカンドっていうふうにだんだんとそのキャッシュのそのヒット率が上がってきてですね、その分だけその性能が上がってくるような状態といったものが見えるかと思います。ちょっと後ろの方にもちょっとお見せしたいんですが、かなり早いですよね。これまさにだからそのクラウドサービスの中にキャッシュのそのサーバーが入っているっていったことのそのメリットの一つです。シェアードキャッシングの場合と比べて本社の人間はだいたい4倍ぐらいのその性能向上が見られるだろうというふうに言っております。でさらにですね、下にローカルキャッシュっていうのがあって、これをするとどうなるかって言いますと、ちょっと今もう一回そのキャッシュに載せ直しますけれども、これほぼ遅延がゼロになるんですね。こんな感じですね。なんでかっていうと、これは要は、先ほどのそのキャッシュが要はクラウドサービスのその内部に置いてあるのに対してさらに近くに置く、つまり各その要はロールのインスタンスの中のメモリーにキャッシュされるっていうような形になるので、完全に各ロールからは本当にその自分のところのメモリー内に乗ってきているっていう形になるので、レイテンシーがほとんどなくなるんですよ。なのでローカルキャッシュを使った場合にはほぼゼロになんか今なってますけれども、本当に滅多にですねデータが書き換わらない、本当にその読むだけで、それぞれの要は、ロールインスタンスの中で、データが別に違っていても構わない、ここからここまで の範囲だけこのロールはデータを見るんだっていったような形の、比較的限定されたシナリオの中ではこういうローカルキャッシュの仕組みを使ってさらにそのキャッシュを取ってくる時間といったものを短縮することができるというふうに考えておりますので、この2つのですね、キャッシュのその仕組みをうまく使ってですね、性能向上をうまく実現できるというふうに私たちは考えています。では戻りたいと思います。はい、ということでですね、ここまででもまとめに入ってしまいますけれども、先ほどの絵、皆さん頭の中に浮かんでおりましたか？念のためにもう一度出します。で今までお話ししました、数々 の, そのデータアクセス の, その技術といったものを、私たちにまとめてみた使用語の絵が、こんな感じですね。キャッシュなんかは、セッション状態だとかショッピングカートの中に使っていってですね、それから、テーブルだとかキューといったものはウェブアプリケーションのところで、うまく使っていくと。で、動機のところはですね、ちょっとこれは まあ、一つの可能性として考えたんですけれども、まあ、在庫情報を、まあ、売り手の方と自分の方との、データベースでそれぞれ持っていて、まあ、非同期的にですね、在庫情報を交換するために、まあ、こういう同期の仕組みを使ったらどうかという、まあ、そういったことを考えてみました。で、SQL 型の方の、まあ、データベースですけれども、まあ、商品マスターに、VM 上の SQL サーバー、それから、中に入っているその画像とかムービーがあったら、まあ、SQL サーバーに入れると非常にデータが大きくなってしまいますので、これは Azure Storage のグローブ機能をうまく使って外出しにしようというようなことを考えました。で、売掛データに関しましては、まあ、後でですね、まあ、いわゆるさまざまな分析なんかもやるだろうということを考えまして、まあ、SQL データベース、旧 SQL Azure の方に配置してみましたと。まあ、こんな感じで、いかがでしょうかと。まあ、必ずしもこのアーキテクチャが正しいというふうには言えませんけれども、まあ、一つの考え方として、さまざまなそのデータアクセスの技術をどういうふうに使っていくのかといったものの、まあ、ご参考にしていただければというふうに思います。まあ、この後 Ask the Speaker で、まあ、もしいろんなご意見が賜れば幸いでございます。はい、ということで、まあ、短い時間でありましたけれども、私の方のセッションは終了とさせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。